桜川マキシム。
マジアスです。
はい、どうも、リッカです、
ね、今回からリッカさんの声がだいぶクリアになったのではないかと思う収録でございます。
はい、劇的に喉の USB 化に成功した
すげえ、
そんな記念する週ですね。
ダメですよ、そんなコロコロ変わる企画に喉の企画を合わせてしまっては。
いや、こういう時はですね、
うん、
基本が一番ということで USB 1.0 ですよ10Mbps
転送率が低い
あとはケーブルが太いっていう
太いせめて無線にしましょう
無線の USB っていうのはちょっと新しい感じですね。
もしくはね、多分ね、ステレオミニプラグが一番いいと思われます。
はい、間違いなくこれから長いこと使えますからね
うん、今更キャノンとかにしないでくださいね。
はい、やめときましょう。まあでもそういうのを愛着持って使っていくというのも、うん変えられない
キャノン太いでしょ。
太いですよね。
細めのおちんちんぐらいあるでしょ。
なんか間違いない感じじゃないですかその選択は間違ってるっていうのはさておいて
ね、今回はね、
はい、
あれですよね、あんまりこれ系の話しないですよね。
まあまずもってですね、ネットラジオで音楽の話はするなっていうのは基本ですよね。
うん。いや、しかも今回我々が今見てるページなんて。
はいはい。
お前それこそ復帰してんからギャシャとやらんのか、そのネタはっていうような。
あ、そうなんですよ。覚えてます？前に桜川マキシムでギャシャさんとオリコンのランキングを見ながら話をするっていうのやってるんですよね。
多分だいぶ初期でしょ。
そうです、そうです。
うん。そう。あの時はね、まだね、何を喋ったらいいんだろうね、ぐらいの感じでやってたので。
うんうん。
うん。そう。
いつのことやらっていう感じなんですけども、まあ、ぶっちゃけですね。
うん。
ギャシャさんもすっかり復帰する目もないことだし、ギャシャさんとやったネタを掘り返してやってみるのも面白いんじゃないかなっていうふうに、何ヶ月か前に思っていて、その時からこう寝かしていたんだけども、ギャシャさんが復帰するということを受けて、まあ、タイミング的には非常に良くないけども、せっかくだからやってみようかと。
むざむざ引き渡すこともあるまいぐらいの。
うん、いや、それはそれでやっても別にいいとは思うんですけれども。
まあね。まあね、別にね、こんなん中身変わるから何回やったってええわけですしね、ネタとして成立するんやったら。
むしろメンバーがいろいろいるんで、これは同じランキングについて、メンバー分話すでもいいわけですよ。多分、うまくいかないけど。
そう。
なんだ、毎回、ポストが一緒だからなんですけども。
まあね、まあ何をやろうとしてるかというっていうのを最初に言わなあかんわけですけど。
はい、不親切です。
はい。オリコンです、オリコン。
オリコンってありましたね。
ねえ。もう、オリコンもでも結局20年ぐらいの命やった感じしますよね。
始まりを覚えてないけれども、20年前はなんか全盛期って感じがしますけども。
あ、まあ20年前。
うん。30年前にあったのかどうかっていう話になってきますかね。
うん。85年から2000年代前半ぐらい、過ぎるともうそろそろみんなオリコンでもないかって言い出してた気がします。
まあ、要するに、その CD の時代になって、100万枚っていうそのミリオンセラーが連発されるような時代はまさにオリコンの時代ですよね。
う
ん、
そう。
で、その前の時代からっていうことを考えると、
うん、
やっぱり90年前後ですか。まあ、まさに今言って85年以降ぐらいの感じなんですかね。
そうですよ。
まだね、80年代っていうとレコード結構売れてましたもんね。X のブルーブラッドなんかはレコードと CD と同時発売してた、うん、結構初期の音源だったりとか、そんな時代ですよね。
レコードと CD 並列してるときはテープも売ってたんちゃいますか？
テープはずーっと売ってましたからね。
ねえ。
なんか、そういう話もしてましたよね。初めて買ったテープがなんか、ジャスタムアニメ関係のものだったりだったかな？そんな話してましたよね。
ね、テープで言うと僕はやっぱりね、コロちゃんパックになってしまうので。
ええ。
うん、それはアニメ系ですよね。多分ね、ウルトラマンやった気がする。
子供向けの番組っていうくくりでは合っている。
その前にね、多分ね、本人が歌っていないと思われるアニメ大集合みたいなテープをもらったな。
パーキングエリアとかで売ってるやつですよね。
ゴッドマーズの歌かっちょいって思った覚えがあるので。
あ、でも結構ラインナップが新しい。
多分ね、82年ぐらいに買ってるんですよ。
うん、うん、
うん。だからザブングルとか、 そう。いや、まあ、だから CD はね、僕最初に買ったのは、機動戦士ガンダムシングルズヒストリーなので。
はいはい、ブレない選択肢。
うん、逆者入ってないやんって思うやつ。
ちょっと時代的にしょうがないやつですよね。
いや、あのね、多分ね、TM やから入ってなかったんですよ。
ああ、半券ですね。
うん。なのでね。え、リッカさんは最初に買った CD 何ですか？
CD は、
うん。
コメコメクラブなのであんまり面白くないんですけども、あの、初めて買ったミュージックコンテンツは、はいはいはい。あ、コメコメ、コメコメ好きな人がいました。
コメコメ、何買ったんですか？
君がいるだけでですね。
あ、面白くない。
でしょ？
で、あの、フジテレビドラマ、素顔のままで主題歌って書いてあるやつですね。
そう、あの、200何十万枚とか売れたやつだから、本当に面白みがないですよね。
ベタ。だってあの、一時まであれですもんね、日本で2番目に売れたシングルでしたからね。
そうそうそう、長いこと、うん、その微妙な地位を守り通したわけですよ。
そう、1位が泳げたい焼きくんで。
そうそうそうそう。
ほんで2位が君がいるだけでで、3位があの、女の道やったりするっていう。
今は泳げたい焼きくんも、宇多田ヒカルあたり抜かれたりとかしてたんでしたっけ？
と思いますよ。
ファストラブとかその辺ですよね。
うん、おそらくは。う
ん、まあでもアルバムやんかって思いますけどね。うん、アルバムで売ってんだからむしろすごいですけども。
まあアルバムのミリオンはそれこそ一時連発してましたからね。
うんうん。
うん。え、初めて買った音楽コンテンツは何ですか？
それはですね。
うん。
同時、2本立てで。
うん。
ドラゴンクエストの、あれは、アニメ版のドラゴンクエストの、うん、サントラと、
それですか、あの、
はいはい。
アニメ版のドラゴンクエストは、あの、主人公がアベルのやつですか？
そっちですね。
なるほど、なるほど。
かなり鳥山への、大の大冒険ではない方と、うん、それと F91 のサントラのその2本立てで買いましたね。
なんか、買うてるもんだけ聞くと、あんまり僕と変わらん気がする。
そうそうそう。まあ、だって世代的にも変わりませんし、基本的に好きなものも変わらなくて、ジャスさんの趣味が古くてちょっとおかしいだけで、むしろこの辺は王道だとは思いますよ。あ、
でも、リッカさんの年で F91 のサントラが最初ってことは、うん、CD とかそういうものを買うのとしては遅めですよね。
あ、そういうことですね。確か13歳かな、うん、多分、中1か小6かどっちかで買ってるはずなので、だいぶ遅いですね。
あの、わかりやすい目安としてお教えしておくとですね。
はい。
F91 は1991年なので。
はいはいはい。13歳ですね。
でしょ？
13 ですね。
うん。あ、そうか。なるほどね。
そう。地元の映画館にやってこなかったので、サントラだけ買ってるんですよ。
コメコメとガンダムって。お前は俺か。
世代です、世代。そういう時代なんですよ、ま
あ。そうそう。そう、大概ね、その頃にね、初めて CD 買うたやつなんてね、ガラガラヘビがやってくるとかしか買うてなかったりするんですよ。
ちなみにアルバムはタマだったりしますけども。
わかります
。これもね、90年代前半感ですよね。
そうそうそう。それが大事とかね。
そうなんですよ。それも買ってましたね。
山勝ウインクとかのシングル持ってるけども、ウインクの CD は持ってませんってやつとか山ほどいましたからね。
まあそういうもんですよね。だって売れた方も全然違いますからね。
うん、そう。いやまあね、そんなね、二人がね。
はい。
最新のオリコンランキングを見て喋る。
そう。あれから29年。
うん。
こんなランキングになってるんですよね。っていうのを。
っていうか、そもそもオリコンっていうものをちゃんと見ようって機会がほぼないですけどね。
ここ、そうですね。21世紀に入ってからほとんど見てないかなっていうぐらいの感じですかね。
うん。
いや、だからね、今、どんな感じだと思います？じゃあさ、今1位とかほら、トップ10は大体どんな感じの顔ぶれになってるんだろうとか、そんなイメージはありますか？
だから割と情報的には、
うん、
ジャニーズと、AKB 系列、
うん、
が、なんか締めてるよねっていうところでむしろ情報止まってる感じ。
アイドルばっかり。
そう。そう。
っていうイメージはやっぱりあってですね。で、
うん、
まあ、実際に、どうしましょう？見ていきます？その、ジャスのイメージが正しいかどうか。
ちなみにこれ今我々が見てるのは2020年7月13日付。
はい。
ですから集計が6月29日から7月5日までの分です。
うん、はい。コロナ真っ盛りのランキングですね、
はい。そうですね。まあ、日本はちょっと落ち着いて油断してる頃。
落ち着き、そして東京が、だんだんとまた数字が上がってきてるタイミングですけれども。
うん、そうなんですけど。そう、
雑誌じゃないんですよね、もう。
うん。
そう。うん、ネットで見られる。とても楽ちん。毎週買って楽しみにしてたもんですよ、高校ぐらいの時は。
あ、マジですか？
ええ。中途半端というか、こう、でかくて薄いオリコンウィークリーを 毎週毎週買ってましたよ、
うん。なんか僕ね、オリコンってね、どうせ情報落ちてくるでしょっていう感じでした。
落ちてきてます。だってあの当時だからテレビぐらいしかなかったんじゃないですか、落ちてくる元っていうと。
まあでも、あの、なんだかんだでカウントダウン TV 見てたりとか。
うんうん。
でそういうのはしてたので。
でもカウントダウン TV は独自ランキングだから結構まあ違いませんでした?
まあまあ違いましたね。
うんうん。
いつまで経ってもなんか誰々ちゃんちのババアは何歳みたいな歌がランキングに入ってたりしましたからね。
はいはい、そうそう、ミュージックセッションとかみんなそれぞれ独自のランキングでしたよね。
そう、あの、ラブラブ愛してるのランキングだけ、ジ・アルフィーファンが集団で投票するもんだからランキングが歪むっていうね。
そう。
あ、ジ・アルフィーのファンって汚ねえなって思った覚えがあります。
いや、それがファンのあるべき姿じゃないですか。むしろ今時っぽいですよね。ファンが返されることによってランキングに影響を及ぼすなんていうのは。
いや、まあ昔は多かったですけどね。それこそあの、オリコンランキングだって集計してるという噂の店でみんなシングル買うとか。
うんうん。
してたでしょ、ファンは。
やってたんですか、ジャスさんは。
僕はやってないですよ。やってる人がいるところまでは見かけたことはあります。
ああ、いや、それね、真面目に僕知りませんでしたね。そんなことやったんですか、本当に。
あ、やってました、やってました。特にジャニーズ系のね、ファンは。
うんうん、
うん。うん、よくやってましたよ。ま
あ、その割にはやっぱり上がってなかったなっていう気がしますね。あの、当時の感覚からすると、90年代後半ぐらいの感じからすると。
オリコン全盛期は、むしろジャニーズ不遇の時代やったりしましたしね。
まあ、アイドル全般的に、盛り上がりに欠ける状況でしたからね。
なんかこう、アイドルっていうものって、このまま文化としては廃れていくのかなって思ってた瞬間ってあったでしょ。
まあ、そろそろジャニーズぐらいしかいないっていう感じでしたよね。
そうそうそうそうそう。
女性アイドルは本当になかったですからね。
まあ、ただ今のね、AKB とかあの辺も、アイドルって言われると、なんかこう、アイドルのパロディみたいな印象ってどこかしらありますけどね。
うん、やっぱりその、なんていうかな、こう、唯一無二性みたいなものがアイドルに明かせないとすると、そういったものが薄いですよね。うん、なぜまあ人数が多いし。
うん。
うん。
僕今、平の清盛見てるんですよ。
はい。アイドルに繋がるんですか?
ようやくあの、ししがだにの陰謀ぐらいまで行ったんですけど。
はいはい。
松田聖子が出てるんですよ。
はいはい。お、ザ・アイドル。
うん、G ね、G。
G、アイドル。なんか、ザでも G でもいいみたいな、そういう話もありますけどね。
まあ、で、特にアメリカ人、テケトーっていう。
そうそうそう。アメリカ人基準でいいのかと。
日本人がテケトー言うてるぐらいですからね。
はい、適当じゃないのかってね、そう思いますよね。そうそうそう。
いや、やっぱね、松田聖子はね、あ、偶像やなって思いますね。
うんうん。平の清盛を見ていてそう思うわけですか?
思います思います。あ、すげえって思います。なんかこう、やっぱ画面の圧というか、
うん。
スターって感じしますもんね。いや、まあまあまあ、そんな中ですよ。
ランキングはどうなってるんだですね。
そうですよ。で、どうなってるんだって思って1位を見るじゃないですか。
はいはい。
ちゃっかりジャニーズっていうね。
ね、そう。この令和の時代に平成ジャンプですよね。
ねえ、そう。まあまあ、平成ジャンプもジャニーズの中では割と不遇な方なんかな。
というイメージですかね。
うん。
まあ、活動は長いけれども、そんなにメジャーなところに上がってきてないイメージというか、誰がいるのかちょっともわかんないみたいな、そういう。
顔はね、割と僕知ってる方やと思います、自分では。3、4人は顔わかる。
でも顔だけですか?
名前とは一致せえへんかなぐらいですね。
あとその歌をなんとなく歌える曲があるとか、知ってるものがあるとか。
平成ジャンプの曲は一曲も知らないですね。
ですよね。
あ、
まあでも1位だから大したもんですよね。
うん。うん、まあまあね、まあ、ね、よう売れてるんでしょう。
そう、嵐でもスマップでもないのに大したもんですね。まあスマップ入ってるとはちょっとないとは思いますけども。このタイミングで。
そうそうそう。まあ、そういう意味でいくと、今回のランキングは、10曲中3曲に、
うん、
この、何ですか
?20?20 って呼ぶみたいですね。20? これは、
うん、あれでしょ、日テレでずっと追いかけてたやつでしょ。
え、何です？
え ?20。
20。
あ、これあれですよ、もともと、
うんうん、
オーディション番組。
うん。あ、本当のことなんですね。何かこう、含みのある何かじゃなくて、単純にこの20についてジャスさん知ってるんですね。
知ってます、知ってます。
あ、全然知らないです、僕。
朝スッキリとか見てると、はい、割と追いかけてたりするんですけど。
うん、はいはい。まだね、テレビから。
韓国のプロデューサーがおって、
うんうん、
その人のプロデュースを受けるアイドルグループをオーディションやりますっていう番組を日韓共同コンテンツとしてる、
うんうん、
やつから出てきた人たち。
なんか日本で流行ったというか、こう一世を風靡したそのアイドル もののコンテンツを向こうに持ってったやつが逆輸入されてきたみたいな、そんな感じの
ものなんですかね。どうなんでしょうね、そのオーディションプロジェクトみたいなやつって、
うん、
もうそこら中でやってて、どれが元か今わからないでしょ。
うん、
うん。その朝やんみたいな話なのっていうのとはちょっともう違うとは思います。
うんうん。
うん。
それが人気なんですね。うん、3曲も入ってるなんて。
そうそう。あの、JY Park っていう、なんかあの、韓国の人。
うん、あ、パクさんですね。
が、プロデュースしますよっていうやつ。
うん、
が、10曲中3曲なんですけど、これまさに売り出した直後なので。
はいはい。
もうあの、売りますって感じの。
うんうんうん。ああ、これ同時リリースなんですね。6月30日。っていうかこれ多分曲単位でランキング入るんじゃないですかね。
あ、そういうことだと思いますよ。
うんうん。ですよ、うん。だってそもそも僕らのそのイメージするのはこうシングルとかそういうリリースされたメディア単位で考えてたけども、うん、そうじゃないんですもんね。だってそもそも集計がその売り上げだけじゃなくて、カラオケでのチャートというかその実際に打たれた再生回数だとか、うん、多分そういうあたりも入ってるんですよね、うん。合算シングルランキングっていうのは。
というとこのようですね。
うんうん。
うん、
え、何ですか？これ20人いるんですか？
いや、9人。
ええー、あ、まあでもね、あの、AKB だって48人いないっていうのは、おじさんが必ず言うことですもんね。これ20だけども20人いないねんでっていう話なんですよね。
あのね、日韓共同プロジェクトなので、20っていう名前が20ではないです。
あら
ね、二次プロジェクトっていうところから出てきた人たちで、う
ん、はい、ユニバーサルとかなんですか？ U は。
ニード U。
ニード U。はいはい。
で、20ですよ。
日本語、うん、日本語的な。でもない。
でもない。
うん。
あ、でも一応あれなんですね。メンバーは基本日本人なんですね。
え、なんかインターナショナルな感じじゃないんですか？
うん。あの、いや、僕半分ぐらい韓国の人なんかなっていう。
うんうん。
なんかいるじゃないですか。
はいはいはい。
トゥワイスみたいな話なんかな思ったら、あ、日本人なんですね、これね。
アイドルなんですか、これ。
アイドルです。
まあでも結局アイドルなんですね。アイドル強いですね。
うん。アイドルって言葉もよう意味わかんないですけどね。
アイドル、まあ若い女の子が、なんか、キャピキャピしてるっていうイメージですか？キャピキャピって言わないですけども。
うん。
テケトーもなかなかね、言わないですけども。
そうです。
テケトーってこれ割と昭和感のある表現だと思いますけども。
あれですよ、関西人は割と未だに頻繁にあの、言いそこ間違いとか言うたりしますよ。
あ、本当ですか？この2020年。
言う言う。
アキラの時代に。
言う言う。あ、ちょっと言いそこ間違いとか言いますよ。
じゃあその周りだけじゃないでしょうね。
いやいやいや、言う言う言う言う。
進歩がないですね。
まあまあまあまあまあ。まあね、20はね、まあまあっていうとこですけど、あれですね。こう、その他でもこう、夜遊びとか、
うん、
エイトとか。
はいはい。これエイトって読むんですね。なるほど。
そうです、そうです。
うんうん。
この辺のなんかこう、ネット発っていうことで売りたいんですっていう感じもなんかこう入ってきてるあたりは、なかなかこう、うん、事務所的なものの作為というものも感じますけども。
うん。あとやっぱり、新しいというか、一応こう21世紀っぽいランキング感ありますよね。夜遊びってこの辺は、ボカロ文化からの流れですよね。
僕結局ボカロ文化もわからないまま来ましたけどね。
ああ、そうですか。通ってないですか？
うん、通ってないです。一切通ってないです。
ニコニコはあんまり通ってないってことですか？ニコ動を。
ニコ動はそんな、あの、本当にたまに見るぐらい。
まあさすがにもう最近はあんまり見る機会もないと思いますけども。
うん。
でもほら、10年ぐらい前になりましょうかね。まあやっぱりこう全盛期と言っていいような。
うん。
ね、盛り上がりを見せたじゃないですか。
うんうんうん。いや、あのね、むしろ出た瞬間のボーカロイドはちょっと触ったんですよ。
うんうん。使ってましたっけ？
一瞬使ったりはしてみました。
ネットラジオ界隈ではちょっと使われてましたよね、面白がって。
うん。ただ、自分が思ってたようなことはできないなって思ってすぐ放り投げた覚えはあるので。
人間らしく喋らそうすると結構テクニックいりますからね。
いります、いります。あの、当然ながらの僕のことですから、ボーカロイドにトークをさせようと思ったわけですよ、最初の最初。
うん、もう理想が高い。理想というか、要求がちょっとね。そこまで求めないでっていう。
うん。今で言うところの VTuber 的なことを無双してたと思われます。
うんうんうん。未だにできてないことですからね、それは。そうそうそう。なんか人間ですからね、あれは。
そうそうそう。だから、千本桜って言われてもまだピンと来てないぐらい。
うんうん。
え、どんな曲ぐらいです？
そう。ただ、なんでしょうね、その、ボカロ文脈の曲って、
うん。
なんかこう、ビジュアル系みたいな感じ、っていうか、ビジュアル系ってほら、別にその、音楽のジャンルじゃないけども、なんとなく、こんな曲からって、思い浮かぶとこあると思うんですけども。
あの、ビジュアル系ってあれでしょ？ラクリマクリスティとかでしょ？
ラクリマってそんな代表的なとこなんですか？なんか名前が面白いとかではないんですか？
いや、なんかビジュアル系の時代だけで消えてるから、ビジュアル系として印象が深いというか。あの、グレイってもう今歌謡曲でしょ？あの人ら。
まあ、グレイはもともと、そうですよ、あの、ヨシキプロデュースっていうので出したけれども、もともとそんなに本人たちもビジュアル系やりたくなかったんじゃないかなっていう話だった気がしますけどね。
うん、まあまあまあまあまあまあ。いや、だから割とその後いろんな変遷で、なんかこう、昔と違う毛色の楽曲やってる人たちが多いじゃないですか。
うん、まあそうそう。そもそもあの、音楽のジャンルじゃない何やってもいいんですけど、まあ基本的にそのマイナーコードで、大敗的なことを歌うっていうのが、まあ、それやっぱりその、ステレオタイプなビジュアル系ですよね。
そうですね。
うんうん。まあでも、そういった、こう、いかにもっていうような感じのイメージがあって、
うん、
で、この、ボカロ関係の曲調も、やっぱり、いかにも、ボカロっぽいなっていうイメージ、こう、するところがあるなっていう、そこら辺が似てるなっていう。
うんうんうん。
別に、こう、明確に、こう、音楽的なジャンル分けはされてないんだけれども、
うん。
割とその、典型として思い浮かべる音があって、今実際にその、聞いてみると、それに近い音が未だに結構なってるっていう、というところがなんか近いなと。
うん。音楽の構造的なことで分類とかしだすと、途端になんかよくわからなくなりますしね。
うん。まあそう、それをやる技量もなければ知識もないわけで。
そう。あの、う
ん、そっちにはいけませんが。
ね、演歌のウィキペディアを見てみるとよくわかるんですけど、
うん、
演歌の説明として、音楽的にはロックの一種って書いてますからね。
そう言われると、違和感強いですね。
そうそうそうそう。
ロックっていうものがとても広すぎますけどね。
うん、まあね、でもね、結局、演歌の有名なその作曲家みたいな人が、もともとはロカビリーだったりするので、仕方がないというか、当たり前というか。
っていうか、ロックって聞いた時に思い浮かべるものが割と世代だったりとかね、人によって違いすぎるんですよね。
そうですね。そうですね。
J ロックみたいなのをロックってやっぱり思い浮かべたりとかする、頭からすると、演歌イコールロックってやれると、やっぱりひっくり返りますよね。
まあ、僕の場合、J ロックって言われてしまうと、うん、あのダグラムに出てきたあのジープで助けに来てくれるおじさんねって思ってしまいますから。
違うから。
え？J ロックさん。
そこだけの世界の話ですから。それはでも割となんかこう演歌的な文脈の方が近くないですか？
そうそうそう。あのね、思いっきり、チェ・ゲバラです。
イメージがね、わかりやすいです。もう絵が出ましたね。
そう。あの、ベレー帽かぶって髭生えてるっていう。
うんうん。いとこが勝手にこんなにも身内を使いまくられて不愉快になることもなかろうというでおなじみな、チェ・ゲバラですね。
そうそうそう。まあまあまあ、そういったからね。そうですよね。ボカロ系の文脈も入ってきてるわけですよね。
うん。でも、ヨアスミなんか割と、僕のフェスに行くような友人がいるわけですけども、
うんうんうん、
その彼が気に入ったりとかするので、
うん、
なんかいいとこもあるんじゃないですか？僕はあんまピンとこないですけど。
まあ、夜遊びなんか特にって感じなんですけど、なんかこうあれですよね、あの、一時に比べてオリコンランキングが音楽雑誌読んでそうなやつ寄りになったなって印象は受けます。
うん。それ理屈っぽいですもんね、この辺は。
のきのん系といわゆる言い方もございますけども。
はい。
なんか802とか聞いてそうなやつが買ってそうっていう。
802のイメージも変わりませんね。
まあね、802聞いてるやつももうおっさんですけどね。
まあね、そうですね。90年代に若者だった人たちですよ。
そう。あとあの、親が802聞いてるから、当たり前のように聞いてる子供たちとかね。
いやー、そんなにもういないんじゃないかな。ラジオはね、オワコンですからね。
その親子でラジオ聞いてますってたまにこうメールとかで読まれたりするじゃないですか。
あ、はいはいはい。あれだって出しでしょ。
うん、なんですけど、あれ昔から僕違和感あって、
はい、
最近になってあのポッドキャストでもそのパターンのメールを読んでる番組ってあるじゃないですか。
あ、そうですね、ありますね。
うん、あのそれを聞いた瞬間にはっきりと認識したんですけど、
うんうん、
親子で同じラジオとかましてやポッドキャストとか聞いてるやつら気持ち悪いですね。
うん、ね、やっぱりだってそこは。ね、あの、親に口出されたくない部分ですよね、本当は。
うん、うん、うん、うん。
でもそれがなんか友達親子みたいな感覚に近いとこなんじゃないですか？
あのね、そこも含めて全部で思うんですけど、きっしょって思います。
うん。
親に隠れて、こっそり聞いたりせえやって思います。
ね、桜川マキシムなんか親と聞けない番組の代表格じゃないですか？
そうですよ。奥さんは聞いてましたけどね、一時ね。
え、奥さんと奥さんの親御さんが桜川マキシムを聞いてるんですか？
違う。奥さんが僕の活動として一時は聞いてたけども、途中でふっと言われたんですけど、
うんうん、
どうせ面白い話はまたしてきよるから聞かんでいいって気づいたって言われました。
そう、しかも無編集で。
そう。
無選別で。 そう。まあでもそれはほら別に気持ち悪いっていうか、聞かれてる方が落ち着かないっていう話だから、まあそれはまた別のお話として。
まあまあまあ。
ね。うん、まあでもほら、ベンチャーズとか、親、子供、孫の3世代で行ったりとかするっていうので、そういう、だったらば一緒に聞いてもいいんじゃないですか。
3世代、トゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥンってやって聞いてるわけですか。
もちろんですよ。キャーですよ。
いや、だからね、その、親とね、一緒に聞くとかがなんかね、字が未発達なのって気はします。
まあ、やっぱりその、僕らの感覚からするとそれはなかろうって思いますよね。なるべく別の時間を過ごしたいですからね。
うん、
そう。だから、今、となってはその子供がいるので、あ、すぐにそうやって相手してくれなくなっちゃうんだなって、今から寂しい思いでいるわけですから。
まあまあまあね。まあ、親の世代の歌、カラオケでこっそり上手くなりたいとかはありますけどね。
うん、それは処世術的なこともあってですか？
あのね、やっぱね、なんかでね、その辺も抑えてる俺、みたいな。
うんうん、歌としての面白さ、歌って面白いとかそういう気持ちもあります？
あ、なんかちょっとレトロ感を味わってるみたいなとこもありますね。
うん。やっぱ、うん。その、夏メロとして歌う分には、その90年代の、うん、その、うん、ビング系だとか、そういうのは世代が近い人でないとやっぱり面白くないので、
うん、
さらにもう少し古いところの方が使い勝手がいいっていう面はありますよね。
そうですね、そうですね。
でもそれって、僕らがその僕らよりも上の世代と付き合う上でのやっぱりこう技術なので、もっと下の世代がいるところでそれって出番あります？
いや、とか下の人間とそれほど関わらなくなってるっていうのはありますけどね。
うん、まあね、積極的に関わっていこうと僕らが思ってるとしたらは、とんだ迷惑な話ですからね。下の世代から見たらは。
めいっ子のプリキュアにバッチリ合わせれるとかはありますよ。
うん、それはね、いいことですね。生きるテクニックの有効期間が短いですけども。10年ぐらいしてその時の、あの時喜んだったっけなっていう感じで歌ったりするとよっぽど寒い感じになると思いますが。
それこそ6歳児親族男子と喋っててですね、うん、映画の何々に出てきた時の仮面ライダー誰々は何々フォーム出した出さないで言い合いしてたりしますから。
それは完全にいい意味で幼稚園児レベルですよね。
そうそうそう。
テレビくんとか一番の愛読者だった頃のまま大人になってしまった。
そうそうそうそうそう。仮面ライダーウィザードの最終フォームの変身の時にかかるやつの順番間違えてるとか言ってますからね。
というね、これジャスさんのお気に入りの話題なので多分3回目か4回目ぐらいの登場だと思いますけども、この話は。うん、でもほら、そんな風に未だに仮面ライダーなんか人気じゃないですか？
うん。
これ下がってったら仮面ライダーの主題歌とか入ってくるんじゃないですか？だって今時はほら、左側ページ、オリコンの左側ページでまあ1位から50位までですけども、
うん、
に乗ろうと思ったらば、やっぱり満単位で売らなくちゃいけなかったけれども、その、全盛期にはですよ。
うん、
でも今だったら多分、左側ページ、そもそもそもこれは50位で終わってるので、右側ページがないぐらいなので、50位ぐらいになったらは多分、何百枚とかで余裕なんじゃないですか？リリースラッシュのタイミングとかでもなければ。
そうですよね。まあ、でもそんな中多分本当に売れてるアニソンとしてグレンゲがあるっていう。
あ、これは、リサ、グレンゲ。なんかね、友達もよくカラオケで歌うとか言ってましたけれども、うん、あんまり知らないんですよね。見たことあるなぐらいの感じで。何の曲なんですか？
鬼滅の刃です。
あー、なるほど。それを考えると、
うん。うん、
7位かっていう、まあ、アップマークついてますけども、7位かっていう感じの方が、
うん。
うんうん。意外感がありますね。あ、っていうか、これあれですね、アイコンついてますね。こう、CD、DL と、ダウンロードと、ST はこれはストリートで立ってる人の人数ですか？集計してるんですね。
ストリーまで言うてるんだから答え知ってるやろっていう話ですよ。
ストライク？
っていうか、ストリートとストリーミングは多分同一語感の言葉やと思います。
あーってことは、
ストリーミングですよ。
それは、でもそれはそのデータが一旦パソコンに入ってきてるとて、ストリーミングだからダウンロードしてないよって言い訳聞かない、だからダウンロードしてないんですか？
バッファのことを言ってます。
はい。
バッファだかキャッシュだかのことを言ってますか？
そういうものですね。一回だってほら、ローカルに入ってきてるわけじゃないですか。うん、まあそれはいいとして、あ、そうかそうか、ストリームか、なるほどな、はいはいはい。あれそう、スポッティファイとかいう、そういうやつでしょ？
そうそうそう。決して、ポッドキャストではないものを配信していたりする、あれですよ。
うんうんうん、だから、これ、ポッドキャストでかかっていた場合には、このストリームには入ってないわけですよね。
ひょっとして、ここに桜川マキシムが入る可能性がゼロではないということですか？
スポッティファイとか、その辺が集計に入ってきた場合には、ありえないことではないんじゃないですか？
え、 それ、リスナーさんが頑張るべきやつちゃいますか、ひょっとして。
でも多分、ここの合算ランキングの下にある細かい中に、ポッドキャストっていうジャンルがないので、多分、シングルでもアルバムでも、デジタルシングルでも、洋楽アルバムでも、ロックシングルでも、ダンス&ソウルでもなければ、アニメでもなければ、カラオケでもないので、
うん。
入らないんじゃないですかね。
まあ、そういう意味では、ここにポッドキャストランキングみたいなものが出てくる可能性だってあり得るわけですね。
ないかな。まだまだ桜川マキシムアニメ化する方がありそうかなって気がしますよ。
何をすんねん。
バカボン的な感じ。
いや、もしくは、十何年目で奴が帰ってきたみたいなやつを。
普通に面白そうですね。
そうですね。あの、
でもそれ前段の話なしでそっから行きます。
感じ的にはあの ER にジョージ・クルーニーまた出てきたみたいなもんですよね。
うんうん。あ、というか ER ジョージ・クルーニーいない時期ありましたっけ？
いや、知らないです。
まあ、あの、クルーニーの出てこないシリーズはありますけどね。ER カリフォルニアとかそういう。
あ、うんうん、僕はあの ER 見てませんから。
だいたい見てなくてもみんな知ってるのが、ね、うん、人気シリーズの条件ですからね。
そうなんですよ。
人気シリーズたるもの、そうであると。うん、まあ、そういうような感じで、ああ、習い。グレンゲ、
うんうん、そう、なるほど、なるほど。ね、まあ他はまた20とかですからね。
うん。じゃあちょっと次の11位から20位に去っていきましょう。
あ、はいはい。あれですね、カウントアップなんですね。
そうですね、数字が上がってくるんですよね。カウント、うん、そうか、ダウンだから下がっていくのか。
あれですね、あの11位から20位とかになってくるとちょっとあれですね、サブカル臭が漂ってきますね。
そうですね、マンウィザーミッションはでもこの辺は。まさに、こう、オリコン乗ってそう感ありますよね、あの。
うんうんうん、
しかも、11位以下にいそうな感じっていうことで非常に座りがいいですね。11位むしろ頑張ってる感ありますよね。まさにこの辺こそ、こう、ロキノン系の、
うん、
まあ、マンウィズがロキノン系ど真ん中かっていうとちょっと、それはあるとは思いますけども。
マンウィズはね、若干ね、ヤンキー系のね、人たちも聞いてた感じありますよ。
まあ、色物ですからね、まず持って。
うん。言ったら、なんか、世紀末とあんま変わらんぐらい。
うん、ああ、そうか、なるほど。うんうん、あの、冷静というか、こう、ちょっと引いた目で見るとそうですね。その辺のポジションですね。
うん。あの、この間、あの、マン・ウィザ・ミッション、デビュー何周年みたいな話してて。マン・ウィザ・ミッションの人たちは、マン・ウィザ・ミッションですって言うた日からで数えるでええんかなって思ったのはあります。
それは実際どっちだったんですか？
マン・ウィザ・ミッションとしての何周年だったんで。
うんうんうん。正しいけども、別の、数え方もありねと思ってしまった、
うん。そうそう。あの、メンバー変わってないのに前のバンドは入れへんねやって思ったりするじゃないですか。
まあでもほら、それはあの、ハイローズのデビューのところから遡ってクロマニオンズ何周年みたいなこと言わないわけじゃないですか。
いや、でもメンバー変わってるじゃないですか。
でもほら、それメンバーが変わったって言っても、もうこう、格の部分が残ってるから、まあその例えをするのとブルーハーツから言えって話になっちゃうんですけども。だってメンバーチェンジしたところで歴史を区切ってしまったらばいろいろ困るじゃないですか。オリジナルメンバーいなくなっちゃったバンドとか。
最たるがワンズですからね。
ワンズですね。上杉&柴崎両方いないけどワンズとか。
そうそうそう。ま
あ、それも由来としてはいい加減というか、あの、嘘っぽいですけども。
あの、言うたらあれでしょ、途中で僕いない時がある桜川マキシムみたいな話でしょ。
そうです、あの、ボンジョビのいないジョン・ボンジョビですよ。あ、じゃあ逆だか。ジョン・ボンジョビのいないボンジョビですよ。
そうそうそうそう。まあまあ、マン・ウィザ・ミッションはね。
うん。
まあ、ちなみに、マン・ウィザ・ミッションとか聞くんやって思ってた、生きてれば46っていう上司は、44でガンで死にました。
おー、じゃあさ、もうすぐですね。その年まで。まあでもやっぱりその辺の身近な人が死んでしまった年になると、そういう、自分も、まあ、ぼちぼちかなみたいな、まあ、そういうことがあっても、おかしくはないかなっていう気持ちはちょっと出てきますよね。
そうですね。僕もあの、土曜日、日曜日にあの、ウェブ予約ができる内科の病院を近場で見つけたので、血液検査とかをまめにするようにしています。
うんうんうん。心配事でもあるんですか？
痛風出たりするから。
はい。あとあの、今言ってましたけども、まどけは病院がネットから予約できるのは、あれはとてもいいですね。
うん、そうですね。僕はあの、ネット予約できない病院には基本行かないことにしました。
ああ、そうすると、うん、その、さすがジャスさん、いいですね。僕もそうしますって言うと、
うん、
あの、耳鼻科にしか行けなくなりますね、この辺では。
あなたは歯医者は必ず行ってくださいっていうことですしね。
歯医者はね、予約できないですよ、ネットから。
ツイッターの話をここでするのもなんですけど、ツイッターでリッカさんの動向を見てて、親知らずは入るんやってびっくりしてました。
親知らずね、ちゃんと4本ありますよ。親知らずはあるんだけども、うん、本来、生えてくるべき歯が足りないっていう。あ、そう、だから、うん、あ、でもですね、6本僕足りないので、
うん。
永久歯が。親知らず4本足してもまだ足りないんですね。残念、残念。
うん。 あの、知り合いの子供で、乳歯が足りないっていう子はいましたけどね。
おう、それでも、永久歯があれば全然問題ないっていうか、うん、まあ、歯並びは多分ちょっと苦労するでしょうけども。
うん。まあまあ、それはともかく。
はい。
そうですね。で、ここはあれですね、なんか、それこそ、おっさんでも知ってそうな並びになってますね。
はい、はい、はい。オフィシャル、ヒゲダンディズムとか、その辺の。
キングヌーとか。
そうですね。半年前だったら、この辺もっと上の方にあったんじゃないかなっていうところですね。むしろ、その頃からずっと売れ続けてる感ですよ。半年じゃ効かないか。リリースが2019年だったりとかしますもんね。
うん。だって、白日とかでしょ？
うん、うん。
白日なんかもう1年以上でしょ？
2019年2月22日ですね。にゃんにゃんにゃんの日ってやつですね。どうでもいいですけど。惜しい。その上の猫っていう曲は、にゃんにゃんにゃんの日じゃないんですね。
ディッシュね。
うん。まあ、ディッシュ知ってます？
ディッシュ名前は？
はい。何ですかね。お皿ですか？DJ 系ですか？
ディッシュもアイドルでしょ？
ああ、ビッシュって言いましたよねとかぐらいしか広げようがないですね。
そう、ディッシュと。
関係あります？ディッシュとビッシュ。
ディッシュって言われたら思うのはファーストサマーウイカがいた方じゃないやつなって思います。
うん、じゃないやつなっていうのはもう本当に遠くなる一方ですね。
うん、あ、違う、ディッシュ男や。
ああ、
そうや、ディッシュは、あれですよ、うん、俳優とかがやってるやつ。
情報量が増えてきましたよ。俳優がアイドルをやる。
俳優がバンドとかもやってますってやつです。
うん、ああ、横断的ですね。
うん。売りたいですって感じの。
もう、そう、俳優がそういうことやってしまうと、
うん。
声優が苦労するからやめてあげたらいいですよね。声だけで売っていけないからいろいろやらなくちゃいけないとおなじみの現代の声優が困るじゃないですか。
それで言うたら声優の曲が売れたからって言ってオリコンに乗らないでくださいって言われてるのと一緒だと思うんですよ。
ああ、なるほど。そこまで勇気はないのに、じゃあ認めます。いいです、いいです。声優の曲が入ってる要素はあるんですかね。トゥーミックスとか入ってますかね。
そう、テレビ見てたら急に林原めぐみが出てきて、ちょっと席を外したくなったりするっていう。
そう。なんであんなに恥ずかしい感じになるんでしょうね。
スレイヤーズトライとかの主題歌で急に歌番組に出てこられて、すごく気まずくなるっていう。
っていうのを、親と一緒に見てますっていうメールが来るっていうですね。
そうそうそうそう。それでは行きましょう。お月様にほえほえとか言ってたりするやつね。
恥ずかしい。もう聞いてるだけで恥ずかしい。
ずーっと、この網谷正治いうやつはトークができんって憤りながら聞いてたりするやつ。
結構、なんていうか思い入れてますね。
その後に青春ラジメにやってたから、関西は。セットで聞くんですよ。
ああ、なるほど。好きな人はそうするんですね。
そうそうそうそうそう。ね。
はいはい。で、まあ、アイドルマスターとかね、あったりとかして。
うんうんうん、うん、うん。
まあ、とりあえず、名前を知ってる分だけ一安心っていう感じですね、この辺は。
そうですね。で、一応30位ぐらいまで行っときますか？
多分ね、このペースで行くと、50位までやっても時間的にはほとんど変わんないと思いますけども、とりあえず次のページ行きますか。
次のページ。ほら、はい、21位。
はい、あ、来ましたね。
アニソンが来ましたよ、アニソンが。
あ、これはアニソンなんですか。
え、だって。
はい。
これ、両 A 面じゃないですか、いわゆる。
え、そうなんですか ?21 位。てか、真面目に知らないですね。
え、ドリームズカムトゥルーはご存知でしょ？
ドリカムはというのは知ってますね。はいはい。
で、これ Yes and No っていう曲と、
あ、はいはいはい。
G って曲です。
ゴキブリですね。
違う、違う。
ガンダムですか？
そうですよ。
あ、そうなんですか？これ何ガンダムなんですか？
これは G のレコンギスタの劇場版第2作目の主題歌です。
はー。をドリカムが歌ってるんですか？
そうです。あれですよ、歌詞にモビルスーツって出てきますよ。
今時珍しいですね。
そう。
っていうか、ドリカムがガンダムのタイアップかっていうのはなんかこう、しんみりするというか、意外感強いですね。
富野義之さんって、
うん、
メジャー感のある曲を主題歌に使うっていうことに、
うん、
思い入れのある人なんですよね。
うん。さっきも TM の例が出てきましたけども、その辺も、うん、話としては繋がります？
繋がりはあります。だから、劇場版でちょっとお金出せるんやったら、作詞作曲谷村新司にやらせてみたりとか。
うん。リンドバーグのベーシストに主題歌を歌わせてみたりとか、もうその文脈に入ります？
入ります、入ります。
はぁ、ちょっと弱いですね、でも比べると。
うん、まあまあ、そういうなんかこう、アニソンみたいなもののコンプレックスを、
うんうん。
メジャーで名前の知ってる人に曲を歌わせることで解消しようとするんですよ、あの人。
うんうんうん。そうなんですね。そういうやり方をしてしまうとなんかちょっとこう。まあ、
もっと言うと歌もセットで売れたいっていう。
うんうんうん。
ところがあるので。なので、ようやく富野由悠季の耳にドリカムが入るぐらいにはなったという。
かかりましたね。
手の届くお値段になってきたんちゃいますか。
あー、そうか。いいお買い物ですね、じゃあ。
そうそうそうそうそう。なので、作曲が、中村さんになっております。
はいはい、あ、はいはいはいはい、変わらず。これ、今、気がついたんですけど、換算売上ポイントっていうのがあるんですね。
あ、そうなんですよ。
これ、昔で言えば、音源、CD しかなかったというか、その、円盤だけだったらば、こう、万枚というふうに言われていた部分ですね。
うん。1
位が、ま、20万枚相当で、
うん。
で、21位になると、1万割って9936と。
うんうんうん。だからまあ実質どうなんでしょうね。これが前なのかどうなのかですよね。
うん。だってまあこれも CD とダウンロードとストリームなわけですけれども、そこまで入れて1万いかないのかで、まあ CD は多分 1% もないんじゃないかっていう数字でしょうね、きっとね。
うん。と思いますよ。
うん。だってガンダム好きだって、ストリーミングで聞いちゃうんじゃないですかね。十分ですよね。
Gレコ見てる層の少なさいうのもありますからね。
そこはGレコ頑張ってですよ。
Gレコ悪くないんやけどな。
悪くないっていうのは褒め言葉ではないですからね。Gレコ最高、ぜひ見ろ。むしろ見ないものはバカだっていうぐらい、見ないとやっぱ良くないですよ。
Gレコ最高って言ってる人は今まで見てたガンダムの中で最高のやつと比べて、じゃあ何点よって言いたくなります。
初めて見ました。ガンダムいいですね。
だってそれこそ愛戦士編とか見てテンション上がったやつを100としたらっていうね。
そう、じゃあ、Gレコは悪い以外の答えがなくなっちゃいましたね。
悪かない、悪かない。まあ、
もっと頑張って。
ちょっとちゃうんだよな、っていう。
まあ、しょうがない。それはでも、ほら、Gレコから見た人は、そんなに楽しめるのかな、ってなりますからね。難しいですね。
まあね、まあでも、あれですね、この辺のね、20位台以降になると、それこそさっきもありましたけど、最近の曲じゃないですね。
あいみょんとか、まあ、2018年の曲が入ってるのは逆にすごいってやつですよね。
まあ、マリーゴールドですからね。
まあでもこの辺本当ストリーミングばっかりやろうなって感じはしますね。
だってマリーゴールドなんて多分7、8年経ってもみんな覚えてるようなぐらい売れた曲じゃないですか。
大塚愛のチェリーとかなんか、チェリーじゃないや、なんだっけ。
サクランボとかね。
サクランボそれです。チェリー大体やってましたね。
サクランボはもっとでかいでしょ。
時代が違いますからね。
どれぐらいかな、二人の赤星ぐらいの。
はいはいはいはい。まあね、このマリーゴールドがね、その、キャバクラ的なところで、なんかもうずっと借り続けたりとかするとちょっとないかなっていう感じもありますしね。
そうそうそう。あいみょん消えても、あったその曲ぐらいには残るでしょ。
ね、この辺のマリーゴールドはパプリカだっていう、こう、ナチュラルな感じのする曲名、残るシリーズですよね。
そうそうそう。それに比べて君がいるだけでの泥臭さで。
まあまあまあ、それはね、コメコメクラブですからね。
まあね。
コメコメクラブはやっぱりこう、泥臭さですよ。だって分かってやってるんですから。
いや、僕はね、あの辺のね、なんかカール・スモーキー氏が調理し乗り出して、ソース感食らってるあたりも含めて好きなんですけど。
僕はむしろそっからの出会いなので、そういうもんだというイメージですね。まあ、コメコメについては、安田さんとまた話し合っていただきたいわけなんですけれども。
そうですね。手紙のシングルとかも持ってたりしますからね。
いまだいいんですか？
あります。
あるレベルで。あ、そうですか。
あります、あります。ただね、押し村区はね、シングル CD 割と僕追ってるっていう。
あれね、追っちゃダメですよ。
これがね、中学生入ってから買ったやつあたりなんかになると、シングル CD ケースにわざわざ入れてます。
はいはいね、ちょっと緑色だったりとか、そういうかっこいいやつに入れたりとかしますよね。
そうそう、カッポンって開くやつね。
そう、透明なだけじゃね、物足りないんですよ。
そうそう。ねえ、まあ。
これ、上の22位のやつ。
うん。
春を告げるっていうのを。
うん。
山で春を告げるってなんかとても牧歌的な感じですけれども。これは CD 出てないんですね。デジタルリリースのみなんですね。
はいはい。僕これ知らないですわ。
まあ CD もデジタルだろっていう話はあるにはあるんですけども。
でも CD パリティみたいなものないから荒れちゃいますわ。あれ割とアナログって言ってもいいんじゃないですか。
ああ、なるほど。いいところで来ましたね。
チェックサムみたいなものないからあれアナログでええんちゃいますかね。
でもそれはエラー補正できなければデジタルではないっていうのはやっぱちょっと違うんじゃないですか？
エラー補正もできない割に物理的な凹凸で信号を残してるっていうのはそれはデジタルなんですかね？
なるほど。それはちょっとデジタルに詳しい、広瀬さんあたりにお任せしますか？ まあ一応デジタルって言ってますけどね。まあでも CD はやっぱりその辺、うん、音に関してはかなりオカルティックな部分があるので、あんまりデジタル感ないですよね。
昔だってあれでしょう、音楽 CD を吸い出すっていう行為をやるときに、
うんうん、
まだハードウェアの信頼性も低かったので、
うんうん、
4回読み出して、
うん、
4つあるデータのうち2個2個を、コンペアかけて、さらにその結果出たやつをまたコンペアかけてっていうことをやってから出ないとウェブデータとして取り扱わないソフトとかありましたでしょ。
そこまでしてました？
僕で最初それ使ってたんですよ。
それなんです？なんていうアプリです？
いや、なんやったかな？CD2 ウェーブとかなんかそんな名前やった気がする。
ああ、フリーウェアですね。ありましたね。うん、はいはいはい。
で、それで等速読み込みとかしてましたもん。
とんでもないですね。新アルバム1枚取り込む4時間コースじゃないですか。うん、あ。エンコードにも時間かかるから6時間コースですね。
いや、PC98 でエンコーディングしてたんで、MP3 で圧縮するだけで一晩かかりました。
そうですね。
うん。
うんうん。
Pentium 100とかやったから。
早くてもそんなもんですね。
そうです。
9821ですね。
キャンビーでした。
なるほどなるほど。タウンズもどきですね。
そう、テレビ見れるの。そう。いや、もう、オリコン関係なくなっちゃった。
はい。まあでも、オリコン全盛期の頃の話題ですね。はい。懐かしい、ね、懐かしいと。で、世界の終わりだったりとか。
うん。
この辺はさすがにおじさんでも知ってる名前が。
ですし、さっきも言いましたけど、この辺が古いっていうね。
うん。
全般的に。なんで、この辺になってくるともうあれですよね。最新のやつで、売れてるやつもしばらくないんだなとか、売れ続けてるやつもないんだなって感じはしますね。だからもうこの辺あれでしょ、カウントダウン TV やったらそれこそ島津綾とか出てきてるぐらいでしょ。
うん、もう見なくていいかなってなってる頃ですよね。
そうそうそうそうそう。
まあ、意外と50位ぐらいに好きなバンドの曲が入ってきたりとかするんで、見逃せなかったりはするわけですけれども。
そうなんですね。
いや、カウントダウンジャパンの話ですね。当時の、そんなに売れていなかったバンドのシングルが入ったりとかするのは、やっぱりこう、49位とか。
うん。
その辺だったりしたっていう話なんですけれども。
うん、
で、さっきもこのネタを、やってみたらどうかと思ったのは、だいたい半年とかそれぐらい前の話なんですけども、
うん、
その時のランキングって、結構違ったんですよ。
う
ん。うん。まあ、やっぱりキングヌーだったりとか、あとオフィシャルヒゲダンディズムだったりとか、まあ、アイミョンだったりとかっていうのはもうちょっと上にいたし、
うん。
で、まあ、それがまあ、時間が経つのに順当に落ちてきて、まだ残ってるのはすごいっていう話なんですけども。
はいはい。
1位から10位の中に、結構、AKB だったかわかんないけど、まあ、とにかくその辺で名前の一番最後に数字が2桁ぐらいつくような名前があったりとか。う
ん、坂道系とかね。
うん、そうですね。
うん。
そうそう。っていうので、
うん。
まあ、今、まあ、30位まで見てきても、ここに出てきたグループの名前って多分、15個、半分以下だと思うんですよね。
うんうんうん。
うん。それがなんかもうちょっと少ないぐらいの感じで、
うん。
で、その極端で入ってるからなんか、次から次に、またお前か、またお前か、みたいな感じになっていて、非常に面白みがないというか、まあ、逆に面白いみたいな感じになっていたので、
うん。
もうちょっといけるかなと思ったんですけども、
うんうんうん。
半年の間に状況が変わりましたね。あの時はやっぱり、でも半年前ってやっぱり、ムードが違いますね。
うん。うん、
今、7月ですから、半年前って言ったら1月なので、まだこう、オールドノームですか？旧。
ん？
いや、ほら、今、ニューノームって、ニューノーマルって言うじゃないですか。
うん。
まあ、コロナ以前の、あの頃のムードがあったんだなって。
はいはい、あ、なるほどね。いや、それは確かにそれ思いますね。
で、あとは、実際今言ってるのは、思いつきでただ口にしたように見えていて、
うん、
そういうアイドル系の売り方って、こう、実際に会ってみて、売るっていうのが、まあ、あるわけで、まあ、その会って売るじゃなくても、イベントのためにこう、たくさん CD を買わせるっていうのがあったわけじゃないですか。でも今多分それやってないじゃないですか。
CD 付き握手券ね。
あ、そうそう、CD はこう、金券であるっていう、
うん、
再生できなくても誰も怒らない、CCCD でリリースされても誰も怒らないっていうね、ものだったわけじゃないですか。
コピーコントロールコンパクトディスクね。
そうそう、コンパクトディスクまでちゃんと直してくれなくてもいいんですよ。
いや、スーパーファビコンって言ってんのと同じぐらいの違和感があるなと思って。
そう、
コピーコントロール CD っていうと、
うん、あそこだけ略すんだっていうね。
そうそうそうそうそうそうそう。
でも、ジャスさん、あれでしょ？未だに DVD はデジタルバーサタイルディスクやけんなって言いたくなったりとかするわけでしょ？
言う。ビデオディスクちゃうでって。
DVD は DVD らしいですよ、今。
うん。
うん。
そうなんですよ。
そうなんですよ。気持ち悪いですよね。
うん、いや、まあまあね、その、まあ、まあ、握手券ね。まあまあ、別に悪かないんですけどね。
うん。で、まあ、それがなくなったから寂しいとかもちっとも思わないですけどね。
うん。まあでもあれですね、業界お金なくなったんやな感は今回のオリコンランキングはちょっと思いましたね。
うん。で、それがいつからこうなのかっていうのも気になりますよね。
ああ。 まあ、それこそ昔こそね。
うん。
なんかそれこそシングル CD 事務所で山ほど買うみたいなことやってましたからね。
うんうんうん。中古屋さんにね、うん、溢れるやつですよ。
うん。いや、もっと言うとアイドル系のやつなんかは、
はい。
もう事務所に滞蔵されてたりしたでしょ。
ああ、もう倉庫代だけで大変ですね。
そうそうそうそうそう。あと映画館と一緒で、
はい。
売り上げ適当やったでしょ。
うんうん。
実は何百万枚売れてるみたいなレコード割とあったわけじゃないですか。
はいはいはい。オリコンさんに謝るってやつですね。
そうそうそうそうそう。まあ、オリコンはあれですね、時々ね、こうチェックしてネタにしてもいいかもわかんないですね、そういう意味では。
そう、まあ、定点観測的に見た方が面白いぐらいかもしれないですね。
いや、それこそ僕最近ツイッターなんかでもちょっと書いてますけど、
はい。
ニュースソースをちょっと増やそうみたいなことやってたわけですよ。
うんうん。
中国系のニュースサイトの日本語版みたいなものもチェックしようとか、
はいはい。
ロシア系もチェックしようみたいなことやってたんですけど、そういう意味ではオリコンニュースみたいなものの、なんかこう、省略版みたいなやつ？
うんうん。
それを目にするのはありかなという気は今回しましたね。
ああ、いやでも偉いですよね。やっぱり情報を取るのってなかなか楽ではないっていうか、幅広く取るのって楽じゃないじゃないですか。う
ん、意識しないとね。
うん、パーソナライズしてくれちゃうんで、見たい情報ばっかりどんどん、例えば検索エンジン使ってるだけで、
うん。
ま、Google ニュースとかあるじゃないですか。いろんなニュースを、うんうん、自分の興味のあるニュースばっかり基本的に見せてくれるんで。
うん。
うん。そこをやり続けるっていうのは、今、かえって大変なことだと思いますよ。
そう。ちなみに僕は今日の収録が終わった後は、防衛白書を読みます。
うん。そういうところはとても、ジャスさんらしいですね。
原点に当たらないと物事はわからないという。
今、注目してるポイントはどこにあるんですか？
ああ、最近は軍事系のニュース熱いんじゃないですか？
うん。ああ、いやいや、今日、まさに防衛白書を読みたいっていうのは、どの辺注目して読もうと思ってるんですか？
ああ、でも防衛白書は皆さん読んどいた方がいいと思いますよ。
いや、まっとうな、まっとうな意見ですけども、まっとうな意見ですけども、それを言われて、うん、あ、俺も読んでるって言われる率が極端に低そうですね。僕もまあ読んでないですし。ちなみに、どちらで読まれてるんですか？PDF ですか？
防衛白書は PDF で公開されてるやつを読むことになると思います。
はいはい。端末は PDF、防衛白書を最も読みやすい端末特集とかしたいぐらいですね。
いや、
パソコンで PDF 読むのって結構しんどいじゃないですか。
まあ、そういうお仕事ですから。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
なので、まあ一番いいのはね、多分タブレット PC とかで縦向きにして読むのが一番いいやと思います。
何言ってるんですか？印刷して読むのが最強ですよ。
それはもう役所に言うて、防衛白書持ってきた方がええですよ。
そうですね。印刷もバカにならないですからね。
うん。
お金が。
まあそんなわけでオリコン。はい。思いのほかダラダラ喋る。
オリコンについてはろくに喋ってないですけども。
うん。うん、まあそんだけあれですよね。でも人は音楽について喋ること意外とあるっていうことではありますね。
音楽について喋ったのかっていうことについてはだいぶ異論があるかもしれませんけど、まあただやっぱりいつも、こういう話はしてないので、
うん。
呼び水としては悪くないですね。
そうそうそうそうそう。なのでね、その辺ちょっといろいろと。
はい。
はい。またやっていこうと思いますが。
はい。
なんでしょう。推しアイドルなんかがあればですね。
ええ、ジャスさんがもう1から10までしっかり聞き比べて聞き込んでみようっていうことで。
聞く音楽も増やすべきなんでしょうけどね。
うん。まあ今こう、面白い半分で今言ってますけども。
うん。
それ多分合わないとかって、決めつけてるから今僕が言ったような反応するわけじゃないですか。
うん、うん。
でもね、虚心坦懐に聞いてみたらやっぱりいいとことかあるかもしれないし。
うん。
自分がそれをすごく好きにならなくても、
うん、
そういうものを好きな人がいて、そういう人は何をいいのかなと思ってるのかっていうのを知ることはやっぱりこう、悪いことじゃないし。
うん、うん、うん。
そう、そういうことを思ってみられるってやっぱり心の柔らかさなので、
うん、
僕は今そういう、こう、ちょっと、揶揄するような言い方になったけども、でも、そういう、他人の面白いそうに思ってることっていうのは、やっぱお勧めしてもらうのはね、実際に聞くかどうかまでは、ね、うん、お勧めされたの全部聞くとは言わないけども、お勧めしてもらうこと自体嬉しいと思いますよ、
うん。ですしね、最近僕思うのはね、やっぱ心の許してる相手の聞いてるものは聞こうってなりがちですけどね。
ジャスさんに対して心を許してる人は、防衛白書も読むし。
そうそうそう。う
ん、だって防衛白書とか読んでる、パーソナリティの3分の1が防衛白書とか読み込んでるポッドキャストっています？あります？そういうの。
ミリタリー好きでもあんまり読んでないですからね。
読んでないですよね。
そう。なのでね。
うん。
まあ、その辺の、なんでしょう、僕も防衛白書読みましたとか。
はい。僕ら自衛隊二人組でやってますとかですね、番組を。
そうですね。それは。
言えないこと多そうですね。
そう。なので、まあね、そういう方はですね、LINE の公式アカウントか、オープンチャット。
はい。
Twitter のシャープ桜川マキシムまでいただければと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ。
オリジナルドラマも見切れない。
ゲームは集中しすぎちゃう。
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
バグピーがお伝えしました。